今日のメッセージは、神の信頼に応えて生きるというタイトルで、ルカの福音書19章11節から27節を中心に学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを祝福してください。聞いてくださるお一人お一人に、あなたの愛、あなたの励まし、あなたのメッセージが届きますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではまずその聖書箇所をお読みします。ルカの19章11節から27節です。人々はこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例え話をされた。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。老いを授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで、彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって帰ってくると、お金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなた様の1ミナで10ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった。よいしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配するものになりなさい。2番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の1ミナで5ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も5つの町を治めなさい。また別のしもべが言った。ご主人様、ご覧ください、あなた様の1ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った。その1ミナをこの者から取り上げて10ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに10ミナ持っていますと言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもは、ここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。先週のメッセージの中で、聖書は真理や神を求めた人間が書いた求道の書ではなく、失われた人を求める神がご自分の愛を示すために与えてくださった求人の書であることを学びました。今週学ぶ聖書の箇所は、 聖書が人間の神への信仰について書かれている以上に、あるいはそれ以前に、神の人間に対する信頼について書かれている本であることを教えています。この例え話を聞いたときに、当時の人々はすぐ頭に浮かんだのは、ヘロデ王の息子アケラオのことだと思います。アルケラオというふうにも、呼ばれている人ですけれども、イスラエルは当時ローマ帝国の配下で自治を、許されていました。ヘロデ王はローマに承認されてユダヤの王となりました。ヘロデ王は、亡くなる前に3人の息子にその領土を分割しようと考えていたようですが、一人の息子のアケラオは先手を打って王位承認を求めてローマに上りました。その時ユダヤの住民の代表60人もローマの皇帝にアケラオの王位承認を反対して訴えました。カエサルは両方の訴えを受け入れる形で、アケラオには王ではなく民族支配者という地位を与え、彼が自分が王にふさわしいものであることを証明したときには王とすることを約束しました。さらに領土を分割して、他の二人の息子たちに、国主という地位を与えました。しかしアケラオはエルサレムに戻ると、自分に反対していた60人を処刑したという事件です。イエス様の例えの最後の部分は、アケラオの反対者処刑のイメージを反映しているものだと思います。この例えでは、神の求める信仰生活が商売あるいはビジネスに例えられています。この例えの他にも、救いに関する教えに商売用語が用いられているところがあります。いくつか見てみましょう。先週も触れた聖句ですが、マタイ28章の19節の大宣教命令というふうに呼ばれている箇所ですが、バプテスマの教えには商売で使われている名義変更の表現が用いられています。父と子と聖霊の名による、あるいは名に入るという表現です。救いは神のものとされることです。また私たちの救いは贖いという言葉で表現されますが、これも商売用語です。当時奴隷に関する、表現で、誰かが代価を支払ったことによって奴隷が自由を得ることを表す言葉です。イエス様が十字架の上で支払われたご自分の命という代価によって、私たちは罪から死から解放され、自由にされます。それを贖いというふうに、その救いを贖いと呼んでいます。最後にもう一つ、主の祈りにも出てくる負い目をお許しくださいの負い目、あるいは負債も商売で使われている言葉です。それは私たちの罪の一面を表す言葉です。商売やお金は私たちにとって最も現実的なものです。そして私たちの救いや信仰をそれらのものに例えることによって、神との関係も信仰もお金と同じように、あるいはそれ以上に最も現実的なものであることを教えているのだと思います。 世の中で最も確かな現実は神です。ですから神の言葉はこの世で最も現実的で確かな教えです。聖書にはこのような言葉があります。まずペテロの言葉を見てみましょう。第一ペテロの1章の24節に、人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。もう一つヨハネの言葉にこういう言葉があります。第一ヨハネの2章の16節と17節です。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。ルカの福音書の中でもお金や富に関する教えがたくさん出てきます。12章で学んだ愚かな金持ちの例えでは、私たちの命が富にあるのではないことを確認しました。パウロも次のように教えています。第一テモテの6章17節から19節です。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。エルカの12章では宝と心の関係も指摘されています。宝のあるところにも、宝のあるところに心もあるという教えです。ルカの14章では弟子となる代価をしっかり計算するようにと勧められています。16章では不正な管理人の例えを学びました。そして同じ章の金持ちとラザロの例えからは、地獄の沙汰は金自体ではないことを確認しました。18章19章では金持ちが救われることの難しさと、同時に金持ちであったザーカイが救われたことを学びました。それに続く例えが今日私たちが学ぼうとしているこのミナの例えです。そしてこの後も20章21章にもお金や商売を使った教えが出てきます。お金や商売は私たちの生活とは切っても切り離せない関係にあります。私たちの生活や命は働いて手に入れるお金によって維持されています。聖書の教えは、信仰とはお金以上に現実的であることを教えています。人間は神との関係を宗教という箱に収めてしまい、信仰と生活を切り離してしまいます。そして神を宗教にしてしまうのです。そうすれば神との関係を自分たちでコントロールすることができるからです。日本の宗教の場合には、年に一度の初詣でお札などを買うことによって1年間の神との関係を更新します。そうすると来年まで大丈夫という考え方です。また日本の宗教儀式は、自分が何かをするというよりも神主やお坊さんにやってもらうというイメージです。キリスト教もそれらの宗教の影響を受けていると思います。宗教儀式を守っていれば大丈夫というような考え方です。 この例えに出てくる一ミラという、お金の単位ですけれども、100日分の賃金に当たるものであるということですから、今日でしたら大雑把に100万円として考えると分かりやすいかもしれません。身分の高い人が10人のしもべに100万円ずつ与え、それを用いて商売するように委託したという話です。信仰とは神を信じることだけではなく、私たちを信じてくれる神の信頼に応えることでもあります。主は私たちが小さなことに忠実であることを喜ばれます。そして信頼できる忠実なしもべにはさらに大きなものを任せます。聖書は神の私たちへの信頼の書でもあります。神の忍耐強い信頼の書です。主人は1ミナで10ミナを設けたしもべによくやった、良いしもべだ、お前はほんの小さなことにも忠実だったから十の町を支配するものになりなさいと言い、報酬を与えました。5ミナ設けたしもべにも同じように報酬を与えました。おそらく同じように褒めたと思います。お前はなぜ10ミナのものの半分しか設けられなかったのかと比較して責めることはありませんでした。神は外側よりも人間の内側を見ます。結果よりもプロセス、努力、心を見ます。妹と姉が母の日にお母さんにプレゼントをしようとして愛を込めて料理を作ります。お姉さんは見た目も味も最高の料理を作りました。妹は一生懸命やりましたが、あまり料理が得意ではなく、見た目も味も決して素晴らしいとは言えない料理しか作れませんでした。お母さんはその二人のどちらのプレゼントを喜んだでしょう。お姉さんと妹のお皿を比較して、妹はダメだとさばいたでしょうか。心ある母親ならお姉さんのことも妹のことも同じように喜び愛したはずです。この主人も10ミナに増やした人と5ミナの人を比較しません。結果の違いを半分だけとか言いませんでした。2人とも100万倍以上のものを受けました。私たち人間はよく比較します。結果がすべて、数がすべての評価や裁き方をします。神は外側よりも内側を見るお方です。もう一つここで注目したいことがあります。それは二人のしもべが報告した時の言葉です。あなた様の一ミナで十ミナを設けました。この文章に省略されている主語を入れようとすると、私という言葉が入ると思います。一ミナで私は十ミナを設けましたというふうになると思います。この、日本語の聖書いくつかありますけれども、見てみましたが、ほとんどの訳が同じように訳していました。しかしその言語では文章の主語はミナの方です。唯一、日本語訳で古い訳ですが、文語訳がそのように訳しています。文語訳にはこういうふうにこういう言葉になっています。主よ、何時の一ミナは十ミナを設けたり。面白い表現ですが、主語はミナの方です。そして英語の訳も2つだけ調べてみましたけれども、主語はミナの方でした。 あなたの皆が設けた。あなたの皆が増やしました。作りました。という訳です。あなたの皆が設けたという、これは謙虚な表現であると思います。自分たちがどれだけ大変な思いをして、自分たちの努力で設けましたというのではありません。苦労はあったと思いますが、すべてあなたの恵みによるものですという謙虚な、へりくだった態度です。このイメージは、御言葉の種が良い土地に落ちて、種が成長して100倍の実を結んだという種まきの例えのイメージに似ています。成長する力は種にあります。しかし私たちはそれを邪魔する力も、そして協力する力もあります。人間社会では結果を見て比較し、金銀銅入賞予選落ちなどの順位に分類してしまいます。私たちは小さい頃から比較されて育ちました。人に値段をつけるのが、あるいは、順番をつけるのが得意です。物の価値は人間が決めてよいと思いますが、人間の価値は人間が決めるのではなくて神が決めるものです。そして人間の価値を測るものとして神様が与えてくださった、見せてくださった物差しはイエス・キリストの十字架です。神は私たち一人一人がご自分の命を捨てるほど、与えるほどの価値があると教えてくださいました。そして聖書の精神は競争より協力です。教会もそうです。協力し合う、愛し合い、そして助け合う教会は魅力的ですが、お互いに責め合ったり悪口、陰口を言い合う教会は神の技を邪魔していることになり、滅びてしまいます。人々は教会でクリスチャン同士が愛し合う姿を見ることによって、見えないイエス様の姿を見て信じるようになるとイエス様は言われました。これはヨハネの13章、そして17章に書かれている教えです。3番目のしもべは、主人のことは気にかけていなかったようです。主人の信頼に応えようとせずに自分のやりたいことをやっていました。そして主人に対する言い訳は考えていたようですが、その言い訳は主人に通用しませんでした。罪の根源には神を捨てて自分に従うという高ぶった態度があります。神に仕えるなんてもったいない、自分のやりたいことをした方が得だという考え方です。これはルカの14章で盛大な宴会の招きを拒んでしまった人々の態度と共通する姿勢です。神に仕えるより自分の目的のために神を使おうという態度です。自分の問題を解決してくれないなら教会はいらない、神はいらない、自分の問題を解決してくれたからもう神も教会もいらないというような態度です。神に仕えるより神を使う人、教会に仕えるより使う人です。ケネディ大統領の有名な言葉があります。あなたの国があなたのために何ができるかではなく、あなたがあなたの国のために何ができるかを考えてほしいという大統領就任演説の言葉です。ケネディは一国民に、国民一人一人に自分たちにできることを考えさせました。自分が自分よりも大きなもののために生きている、使えることができるということを知らせました。私たちは生きがいを求めていますが、神の国、神の愛よりも大きなものはなく、それ以上の生きがいもありません。3番目のしもべは、主人の命令よりも自分のやりたいことを優先させました。神は私たちに自由を与えてくださいましたが、 自由には責任が伴います。神は決して強制しませんが、恵みにも救いにも責任が伴います。人間にさまざまな能力と、そして地球という住処を与えて、神はその管理を私たちに任せてくださいましたが、人間はそれをそれぞれが自分中心に自分の都合で管理してきたために、今日そのツケがさまざまな災いとなって回ってきています。私たちは神より富に従い、愛よりも欲に従ってしまった、そのツケが回ってきています。私たちは皆管理人よりもオーナーになりたがります。しかしオーナーは神です。クリスチャンになるとは、そのオーナーの権利を神にお返しするということです。イスラエルの歴史は失敗の歴史です。イスラエルは神の国でした。ということは、神が彼らの王であったはずですが、彼らは目に見えない神という王よりも目に見える王を求めました。そしてイスラエルは悪い王たちのせいで滅びてしまいました。今日では私たち一人一人が王あるいは女王のように振る舞っています。それぞれが自分たちの人生という国を治めています。そしてそれぞれ自分の国の成功と繁栄を求めています。福音のメッセージは、悔い改めなさい、神の国が近づいたからです。神の国は開かれてますよ、だから入ってきなさいという神様の招きです。このイエス様の例えは、神の国がすぐに来ると考えていた人々のために与えられたものでした。そして彼らが考えていた神の国というのは、この世的な政治的な軍事的な国、そしてそれを治める王メシアキリストでした。しかしイエス様は本当の神の国の王は、これから十字架に貼り付けられ、三日目に復活することを予告されました。そして復活されたイエス様は、再び戻ってくるよという約束をお与えになりました。神の国が完成するために、完成するまでに行うべき仕事を弟子たちに与えられました。マタイの28章18節から21節を読みます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊を名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここでイエス様が命じられていることは、すべての人を弟子としなさいということですね。そして自分たちもその弟子とならなければならない、そして弟子として成長しなくてはならないということだと思います。また伝道にはいろいろな方法があります。一人一人が自分の得意とするやり方や形を通して伝道すればよいのだと思います。祈りながら神様と一緒に与えられた能力、そしてそれぞれに与えられているチャンスを生かして伝道しましょう。そして弟子として成長していきましょう。今日学んだ例えでは、一人一人の責任と、一人一人がそれぞれどのように果たすか選ぶことが許されていると教えられています。そしてそれは競争ではなくて協力です。神は私たちを信頼しておられます。 その信頼に応えながら私たちは成長していきます。成長すればさらにその信頼関係も深まっていきます。一人一人に合った形でやれば良いのだと思います。一人一人違っていて、やり方がですね、違っていて良いのだと思います。それが神の国のビジネスです。私たちは早く天国に入りたいと考えますが、その前にやらなくてはならない働きがあります。天国行きの前に、天国に行くという天国行きの前に、天国行き、これは生きることの行きです。天国行きの前に天国行きがあります。お祈りします。愛する父なる神様、今日は皆の例えからあなたが私たちを信頼してくださっていることを知りました。どうぞあなたの信頼に応えて忠実に生きることができますように助けてください。私たちは王なになることを望みます。王や女王になりたがります。あなたの前にへりくだり、感謝と喜びを持ってあなたに仕える忠実なしもべ、恵みの管理人になれるように助けてください。私たちがお互いに比べ合ったり、お互いの弱さを責め合ったりするのではなく、助け合い協力し合ってあなたのチームとして与えられた仕事を全うすることができますように助けてください。それぞれにあなたが与えてくださった恵みに、そして賜物に合った形であなたに仕えることができますように、またお互いに仕え合うことができますように導いてください。あなたの愛と恵みによって生きる私たちの姿を見て、見えないあなたに目が向けられ、あなたの愛恵みを人々は知ることができますように助けてください。どうぞコロナの感染を収束へと導いてください。このコロナを通して学ぶべきことを教えてください。そして学べる態度を与えください。お互いに助け合い、愛し合うことを学ぶことができますように、医療従事者や最前線で戦っておられる方々に主の守りと特別な守りと導きをお願いします。リーダーたちにも知恵と助けを与えください。コロナ以外にも今世界中で人々はさまざまな災害や争いの中で苦しんでいます。どうぞあなたの御心が行われますように、御業がなされますように、あなたの憐れみと恵みをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。